皆さんこんばんは。レッドピルラジオショーのお時間です。この番組ではニュースでは決して流さない情報を皆様と考える番組です。この番組への皆様のご意見や感想をお待ちしております。お問い合わせ先は番組ホームページ redpill-radio.tokyo までお願いいたします。それでは最後までレッドピルラジオショーをお楽しみください。はい、こんばんは、中んずくです。
ひろみです。
はい、今日は9月7日ということで、はい、9月入ったけどまだ
暑い。
暑いですね。なんか今まだかつてないような気温ですよね、これね。
息苦しい。
息苦しいよね、今日。ひろみさんちょっと息
苦しい。ふふ言いながら来たね。
ね、でもこれはもういつまで続くんでしょうね。
ただね、もうなんか気温も暑いけど、なんかネット上もすごい別の意味ですごい暑いよね。
そう、ね、そう、なんかさ、ここ最近ではちょっと珍しいというか、世の中的にちょっとこっちも暑いかなってところで、
ね、
うん、ちょっとその内容を触れると、
はい、
ジャイカっすよね、やっぱり。
来ましたね。
ジャイカ問題。
来ましたね。はい。ま
あ、ジャイカって何かっていうと、独立行政法人国際協力機構。
はい。
なんかジャイカってさ、USAID 資金の時に出てきてたよね。
出た出た。で、資金ね、
もうなくなって、うん、また新しい商売はやり始めたのかしらみたいな。なんか僕はちょっとね、そう思ったんですよ。
なるほどね。
あの、まあ、内容で言うと、そのアフリカ人 の、 その、うん、アフリカホームタウン計画っていうの。
はいはい、出ました出ました。
で、日本国内の4つの市町村、
うん、
市で、その、アメリカのホーム、あ、アメリカじゃない、アフリカのホームタウンとして認定すると。で、具体的に言うと、
はい、
今愛媛県の今治市がモザンビーク共和国、
うん、
はい、千葉県木更津市、
はい、
ナイジェリア、
うん、
で、新潟の三条市か、
はい、
がガーナ共和国、
はい、
あともう一個が山形県長井市がタンザニアのホームタウンにすると。でこれさ、なんかさ、日本の報道と各その国の、例えばそのタンザニアとかナイジェリアの報道がさ、ちょっとなんか違かったのね。
違かったね。
うん、なんか一見日本というか議員さんの言い分だと、なんかちょっと政令姉妹都市みたいな、
あの、危険はありませんみたいな、なんか、
そう、なんかただ仲いい都市なんですよぐらいな。そしたらね、なんかアフリカ人の人がさ、なんか何、もう日本、
そうそうそう、行きたいみたいなね、日本に行きたいみたいな、
たん、あ、じゃあナイジェリアにその、うん、木更津市を手を差し出したとかとか言ってなかった
の
か。
そんなことも言ってたの。ひどい。
そう、だから勘違い、どっちが勘違いも何も、多分そっちの捉え方の方が正しいの
かな。そうそうそうそう、だってもう日本のさ、なんかこういうの言ってることなんて嘘ばっかりだもん、うん、
基本嘘だからね、
信じられません。
うん、で、そうなった経緯っていうのが、うん、2025年今年8月の20日から22日に、うん、
はい、
横浜で、はい、第9回アフリカ開発会議っていうのが開催されたそうです。
はいはいはい、
うん、で、このね、なんでこんな事態になったのかっていうところで、
はいはい、
まずその JICA が、
はい、
まあ、JICA のプロジェクトなんだけど、これは、うん、で、その背景に、なんとなんと、うん、岸田文雄がいたんですよ。
岸田がいたの。あ、
そう、あのね、
あ、
そのアフリカ会議の中で、
うんうんうん、
まあ、一応その代、うん、と議長代理として、
うん、
岸田文雄さんが会議 の、 その進行役を務めた。
あ、
で、まあ、JICA の理事長といえば田中明彦さんって言って、東京大学教授らしいんだけど、でなんでさ、このところに、
うん、
今現職という立場じゃない、
はい、
岸田さんって、
ね、うんうん、
がなぜか進行してたと。
てか、こんな大事なことをね、
うん、
こんなところで決めてるだけ、何、何
じゃない、
だそれもね、わからない。
そう、
国民の意思も何も ないし、岸田も
なんであ
んたかみたいな
っていう、
ね、
でそこでちょっと僕ピンときたのが、
はい、
あの、外国人派遣といえば、
うん、
岸田文雄さんの弟の武雄さんの株式会社フィールジャパン、
出た出た、
いわゆるあの特殊技能制度とか外国人採用支援をしている、
はい、
まあ、いわゆるあの東南アジアのさ、
はいはい、
あの 国の技能実習生とか、そういった人たちを日本に、うん、なんていうのあれ、人身売買、あ、人身売買じゃないよなんか人身売買やってるって噂もあるよね。
そうだ、あ、そうだ、うん、これ前も、ね、ラジオでやったね。
そうそう、
弟
で、まあ、要するに例えば一人、うん、その技能実習生を連れてくると一人、まあ、30万だか60万だか知らんけど、
うん、
でそれのキックバックを取ってるっていうのがそういうその会社、まあ、簡単に言うと、じゃなきゃ絶対お金にならないことなんで絶対やらないだろうから、
まあね、自分の身内にしかも、
うん、そうそうそう。でね、これ面白いのが、
うん、
その岸田さんのその弟の武雄さんの会社っていうのは、
はい、
どこだっけ、あの東南アジアのベトナムとか、
ああ
の最近多いところどこだっけ、
ラボス近か、
うん、ラボスも多いし、うん、あのよくいるなんだっけ、インドネシアじゃなくて、
フィリピン
でもなくてまあまあまあ、まあ、ちょっとあまりにも多いからあるんだけど、
うん、
まあいわゆる各国に特化した、
うん、
まあ特定の国に特化したその組織っていうのがこの会社なわけ。それのアフリカ版を、
うん、
まさか岸田文雄がやろうとしてるのと思う、単純に、でまあいわゆるそれの、うん、まあお手伝い役として、うん、その4つの今治市と木更津市と、うん、三条市と長井市を利用して、そこにアフリカ人を引っ張ってくると一人頭いくらになるか知らんけど、それでキックバックを取りたがっている政治家が今多いんじゃないかなと。
いやいや、金、え、これ売り飛ばしちゃったってこと
じゃないの、じゃなくてやらないでしょって、
ひどい、
うん、まあ、もしくは人身売買、
人身売買。
でも最近ね、これは僕だけの中ね、僕だけの妄想の世界の中で、うん、岸田文雄イコール人身売買っていうなんかどうもね、
ああなるほど、ね、
まあ、僕の夢の中だとそういう世界観がすごくて
ああなるほどね、分かる分かる分かる、そうかもしれない、
なんか納得いっちゃったんだ
よね、納得いっちゃうね、そうかもしれない。
で世間はそれを聞いて、
うん、
まあ、要するにまた外国人を入れるのかと、
うん、
で最近だとね、まではクルド人問題で、
う
ん、
ね、
結構そういうなんか、うんうんうん、外国人被害っていうのかな、
うんうんうん、
ですごい騒いでたじゃない、
うんうん、
でそれに輪をかけてそのジャイカのホームタウン問題で、
う
ん、すごいデモとかさ、
う
ん、
そうそうそう、
半端ない騒いでるじゃない、
すごいね、怖いですね、あの、うん、動画とか見てるとね、こんなのが入ってきたら本当怖いって思っちゃう、そうそうそう、
まあ、全てがフェイクじゃないんだろうけど、うん、なんかクルド人よりもすごい悪質な人種がないジェリア人だとかさ、
う
ん
ね、そういうの
もなんかまだクルド人の方が可愛いもん
ね。そうそう、でもね、そのちょっと騒ぎ方のが、うん、あの詐欺師たちの騒ぎ方がちょっと怪しくて、
そうそうそう、うん、
なんかねすっきりしないんでね、なってこの怖い、あ、この人たちが入って怖いっていうこの感情も嘘なんだよね、
うん、
これでね、やつらが好きな感情だから、
だってさ、クルド人の10倍悪質だって、
そうそう、
ね、どんな人間みたいなさ、
そうね、まあ、動物みたいなあの動画が上がってきてるけどね、
うん、まあ、それあれもわざとオーバーで、
そうそう、オーバーな感じがする、
まあ、確かにそうなのかもしれないけど、うん、でもちょっとオーバーにやるところが、なんか本来のそのアフリカ人が日本のまた外国人として入ってくるよっていうその背景があるんじゃないかなと思っちゃった
ね。私もね思ったのよ、うん、なんだろう、ちょっと分かんないけど、
僕ね、うん、直感だけど、
うん、
エボラだと思う
すごい、なるほどね、
あの
もう一回もう一回またパンデミックみたいな、
そうそうそうそう、で最近さ、あのコロナ茶番もさ、なんかまた復活して
きてるじゃない、してる、そうそう、まだやってるよ
って言った矢先にまたこういうアフリカホームタウンみたいな感じで、だってものすごい人数一気に入れるんじゃあれ、
そうそうそうそうそうそう、なんで、うん、
あのドカッと多分何千人単位とか、
うん、入れて、
ま、エボラをパンデミックさせたいんじゃないかなって、
なるほどね、
うん、でなんでエボラだと思ったか、エボラだと思ったかっていうと、
は
い、
うんうん、
日本でさ、はい、今までエボラって全く関係なかったじゃん、
ね、うんうんうん、
なのに、うん、日本に今2カ所エボラ研究所があるんですよ、東村山と、はい、東京東村山と、
はい、
あと長崎県の長崎大学研究所、
はい、
この2カ所が表立ってエボラの研究をしていると、は
い、
だってさ、うん、そういう研究所って現地でやらない普通、
そうだね、
しかも
現地じゃない他国で、しかも住宅街というか、
うんうん、そうだね、東村山とかね、
っていうの普通に ね
暮らしてるところでね、
歩いてコンビニ行けんじゃないのみたいなさ、ね、ところに、そういうところにエボラ研究所を置く、普通
研究所っていうところがまたなんかほら武漢とかみたいな感じでさ、作ってるところみたいなイメージが ね、
なんか、まあ、諸説いろいろあるけどね、あれもさ、アメリカから持ってきて武漢研究所で発生させたんじゃないかとか、うん、まあ、あるけど、うん、でもその拠点になりそうだよ ね、
なんか研究所って怪しいよね、もう研究所が怪しい、うん、
まあね、全ての、まあ、そういったものにさ、まだ絡んでいるさ、
はい、
あのこれの、うん、ちょうどその JICA のアフリカホームタウン問題のちょっと前に、はい、あの石破総理大臣さんが、
はい、
あの天下のビル・ゲイツさんとお会いして、
はい、
わずか30分の登壇というか、うん、ね、会話、
あ、そうなんだ、
短い30分で55億ドル、あ、5ドル、
はい、あったあった、
8100億円をと、あ、そのいわゆるあの疫病とかそういった、うん、あれの
あったあった
どうのに、うん、投資したでしょ、8100億円も
ね、え、どこにあるのお金
ね
え、あ、そう、
だってさ、よく考えてって話で、ビル・ゲイツからして8100億円ってたがが知れた金なんだよね、うん、
そうなんだ、すごい、
だから、うん、まあ、うちらの感覚とはもう全然違くて、
うん、
まあ、もう彼からすれば100円とか10円もらったような話なんじゃないの、
そうなの
みたいな、
これをどうするの、
だって彼の総資産は分かんないけど、
まあね、
でも81億円ってちょっと高橋入れてんだよ、を、うん、なんで日本が出資を、うん、投資をしたかっていうところが問題であって、そうそう、はい、これさ、石破さんさ、世界 の、うん、そのエボラパンデミックの主役になっちゃうんじゃない、これ
やるの
っていうかさ、だって
このお金使って
ビル・ゲイツ財団がこのお金を日本に投資してもらう理由もないし、
そうね、
だってこんな金自腹でできるでしょって話なんで、そこがまずポイントなのよ。
なるほど。
で、そのビル・ゲイツが、うん、その810億円だ、ごめんなさい、810億円を、
う
ん、さっき8100って言っちゃったから、810億円、うん、まあいいや、まあ、どっちもまあまあまあまあ、まあ、とりあえずその55億ドルをそのなんていうのかな、受け取る前に、
うん、
実はビル・ゲイツってその1ヶ月前にナイジェリアの首相と会った。
ああ、なるほど、
え、ちょっと
つながる、
じゃあその一番古い1ヶ月前、うん、あ、その 石破さんと会う、さらに1ヶ月前にナイジェリア首相とビル・ゲイツが会ってました。さあ、そこで何をお話ししたんでしょうねと言わんばかりに、その直後1ヶ月後に
東京来て
石破さんと会って、
ね、
うん、早速30分で55億ドルをそのワクチンドローンコーに出資をしたと、って言った矢先に JICA 問題がドカンときたんですよ。
あ、つながる、
ひょっとしてエボラなんじゃないのと思っちゃうわけですよ。
さすが、なるほど ね、なるほどなるほど、
これなんかやばいよね。
やばい、そうそうそう、確かにね、うん、アフリカの人たちが日本に入ってくるって時、うん、なんかちょっと
なんか違和感、
ね、ちょっと違和感あったらね、モヤモヤっていうのがあったらね、うん、なるほどね、エボラとかそういうまたパンデミックをやりたいっていうきっかけなのかもしれないね。
あ、
それは楽しい。
でもここにさ、今回そういう件もあるから、うん、そこに日本が55億ドルも出資を投資をしたってものすげえ罪を背負ったよね。
背負いましたね。
これ石破さんさ、もしこのパンデミックがまたさ、うん、起こったとしても責任問題だし、
うんうんうんうん、
これちょっとそのいわゆるジェノサイド認定された時に、うんうんうん、やばいんじゃないの。
やばいですね、うんうん、
いや、もう何回こうしても多分
罪をさ重ねてってるよね、あの人たちね、うん、どんどんね、
うん、そうなんだよね。
でもこれはやばいよね。なるほどね、なるほどね。
でね、またちょっとさ、うん、そのちょっとそのコロナパンデミックとはなんかやり方が似てんなってところで、
はい、
うん、でね、その最近そのビル・ゲイツが、
はい、
だってさ、あの人さ、世界中の嫌われ者じゃない。
そうね、うん、
普通だったらさ、石投げられるような人なのに、
そう、ね、パイ投げられてる。
そうそうそうそうそうだ、それもさ、もうあからさまな真実なわけで、
ね、
うん、でその悪党に お金を30分で出すっていう、なんだろう、じゃあビル・ゲイツって日本にとって何なんだろうなってところで、まあ、まあ基本に返ってビル・ゲイツにまつわるものっていうと、まあいろいろその別あの軽井沢の別荘とかさ、いろいろあるけど、じゃあ拠点って何だろうと思ってちょっと調べたら、いわゆるビル・メリンダ、ビル・メリ、メリンダ・ゲイツ財団、まあまあ面倒くさいのであのビル・ゲイツ財団と略します。財団が、まあ、そもそも2000年に設立されて、
はい、
で日本には2017年っていうとまたちょうどいいタイミングなのかな。
だですね。でもトランプさん1期目1期目16年間、うん、
確かさコロナパンデミックじゃなくてコロナウイルス、
あ、ちょっと前だ、
ウイルスのワクチンの特許って2016年に取得してる
んです。ああそうなんだ、
2016年にワクチンを取得、あ、ワクチン特許を取得して、うん、日本に、ビル・ゲイツ財団を持ってきて、
はい、
でその、まあ、日本常駐代表が、知ってる方もいるかもしれませんが柏倉美穂子さん、もう一回言います、柏倉美穂子さんっていう方 で、
はい、
でこの方ね、なんとなんと創価学会 の、 その国際部っていうのが何かあるのかな、女子部わかんない、の幹部らしいね。
はあ、創価学会とつながっちゃうのね。
そう、
はあ、
でまたねこの人面白い経歴をお持ちで、
はい、
そのビル・ゲイツ財団に入る前2017年、
はい、
入る前になんとなんと2013年から世界経済フォーラム日本事務所初職員として地域戦略を担当してたのだって。
わあ、なんか全部真っ黒けけ
ってやつ で、 でそもそもその子宮頸がんワクチン、
はいはいはい、
いわゆるあの HPV ワクチンですっけ、はい、子宮頸がんワクチンを持ち込んだのはこの人だって言われてる。
この人なの、うん、ひどい、
といえばコロナワクチンも持ち込んだのは創価学会だと自負してたよね。
創価学会ね、なんか言ってたね、
言ってたよね、
うん、言ってた。
っていうことはこの人がその一応創価学会の窓口というか、まあ、ファイザーか、まあ、ファイザーが作ったものを経由、怪しいね、またね、そうすると ね、実はさ製薬、いやそのファイザーが直接その日本の医療機関とかじゃな、その前にもちろん何かあるんだろうけど、
う
ん、絶対これ何か挟んでるよね。
そうだね、
ビル・ゲイツ財団とかさ。
あ、そうだね、
ファイザー、例えばアメリカのファイザーから、うん、日本のビル・ゲイツ財団に入ってきて、うん、それが日本のその何とか医師会とか何とか薬学会だとかそういったところに行って各その病院というかに行ってたのかな。
そうか、ネットワークでこう広がっていったのかしらね、
うん、そうだと思うよ多分
ねえ、
うん、お得意 の、 その中抜き事業ってやつですか。
そうですね、あの人たちのね、
そのネットワークでなんとなんと、コロナ子宮頸がんワクチンもコロナワクチンも入ってきてたんだってことは、じゃあ今度エボラワクチンもじゃあひょっとしてこの人がまた入れてくれるのかしら。
ねえ
ねえ
あ、ワクチンね今ねいっぱい出てるよ。
うん
うん、
なんかよくわかんないね最近ね。
帯状疱疹ワクチンとかなんかやってたこの前。なんかね、なんか知らない間にいっぱい出てる、うん、今妊婦さんもいっぱい打つんでしょ。
なんかさ、
うん、
10倍、うん、なんかさ昔は何本だったものが今の何十本と打たないといけないとか、
いや恐ろしいことになってるんだけど、うん、ああそうなんのね。でこの人もう一回名前言って、ちょっと、
うん、
ね、
ね、柏倉、
はい、
柏はあの木偏の白の柏に蔵、うん、普通の蔵主さんの蔵、はい、まあ、美しい保つ子美穂子さん、
はあ、ちょっと顔を
創価学会の幹部らしいです
ちょっと顔を調べてみよう
あの僕見ましたけど、
見た、うん、
あのよく見かける偽善者的な微笑みの人
微笑みの
いい微笑み、いい微笑みしてましたよなんかわざとなんかちょっと汚いジャージみたいな格好して、うん、なんか微笑んで、なんかあの野菜持って多分ワクチン入りの良さじゃないの？
ちょ、偽善者だ、偽善者だね。あ、やっぱ微笑みをしてるのね。
そういう偽善活動も大好きらしく、なんかそういうなんかね、やってらっしゃる方らしく、
へ、
きっとあの 美しい微笑みが見れると思いますよ皆さん。
ちょっと調べてみよう。
うん、まあそんな関谷で、うん、まあちょっと話がいろいろ、まあジャイカの独立、うん、あごめん、アフリカホームタウン問題からビル・ゲイツの、はい、ね、そのなんて言うんだろう、
つながっていくんだね、
つながっていったりとか、うんうん、エボラじゃないのとか、まあいろいろあって、うん、でさ、ちょっと余談なんだけど、はい、そのビル・ゲイツって実は日本から、うん、あの勲章をもらってんだよね、あの勲一等っていうの、いわゆる天皇から直接手渡しされる、その
なんていうの、ビル・ゲイツももらってるのね、
ビル・ゲイツをもらってるっていうさ、でこれちょっと怪しいんだよ、怪しいよね、
この人怪しいんだよね、ビル・ゲイツ、
うん、でさ、うん、その勲章というと、はい、ちょっとどうしてもこれ歴史上の問題に なってるんであれなんだけど、うん、あのまあ東京大空襲ありましたよね、
はいはい、
あと原爆投下、
はいはい、
うんうん、であれで、うん、あの当時のアメリカ の, その空軍大将、
はい、
でカーチス・ルメイ、カーチス・ルメイさん、はい、ちょっとややこしい、カーチス・ルメイさんって方がいて、はい、いて、その、うん、あの空軍大将が、はい、でその人が具体的にその東京大空襲のプラン立てした人、実行部隊っていうの
を、
でわざとそういう民間人をこうしてああしてっていうことをやった人、うん、
はい、
で、まあ、トルーマンが直接原爆投下とかも指示はしたんだけど、はい、実行部隊はこのカーチス・ルメイさんがそのいわゆる実行の代表っていうのかな、はい、まあ、一応大将なんで、
うんうん、
空軍大将、はい、空軍大将なの で,、
はい、
でその人がなぜか同じ勲章をもらってる
んです。もらってんの、はあ、おかしいって、だから日本、うん、え、天皇が
もらって、うん、ちょっと複雑で、そのもらってるんだけど天皇から直接手渡しはしてもらわなかったので、まあ、いわゆるその天皇のサイン付きじゃないものを一応受理はしてるらしいんだよね。
ああ、うん、
まあ、要するに反受け取り拒否的な感じなのかな、わかんないけど、
どっちなんだろうね、どうしたんですかね。
だけど歴史上では、うん、返還すべきだって言われてる人、いわゆるそのいわゆるこの人もジェノサイド的に破壊的なことをした人じゃんって話で、うんうんうん、こんな罪深い人をなんで勲章、うん、勲一等与えるんだと、うんうん、っていう意味で問題があったらしいのよね、
日本で、
日本で、
あ、日本でね、うんうん、そう、そりゃそうですよね、
なんでっていうさ、 何がすごいの、うん、っていうかさ、うん、でしかもそこがすごいんじゃなくて、うん、そのカーチスルメイさんを、うん、その名誉に値すると、その勲章授与を推薦した人がいるんですよ、うん、
はい、
それがなんと小泉純也さん、当時防衛長官、はあ、小泉純也さんっていうのは小泉純一郎さんのお父さんに当たる、うん、
ヤクザの人ですよね、
そうそう、
へ、
小泉純也さんがその推薦をしたんだって、
へ、
この川地鶴瓶さんを、
え、どういうこと、
わかんない、だからやつらって、うん、だいわゆるさ、その、まあ、いきなり在日の話になっちゃうけど、
うんうんうん、
在日な乗っ取り日本人のやつらって、うん、勲章大好きなんだよ、
はいはい、
だね、それを思うと、
はいはい、
やっぱ明治天皇とかも勲章大好きだった
じゃない、ね、左胸にいっぱいめちゃめちゃつけてるでしょ、
やっぱあの辺の当時から、うん、まあ、このラジオではもうよくさ、その幕末から怪しかったんじゃないかとか、
うんうんうん、
いろいろ言ってきたけど、うんうん、やっぱそういう名誉とか勲章とか、はいはい、そういうなんていうの、表彰されるの大好きなんだよね。いや、
表彰は、うん、あの平和とかじゃなくて、その人を殺したから表彰ってこと、
うん、だから普通の人間はそう思うんだけど、ね、嘘ついてこの人はこれだけ貢献したんですよっていう、
何に貢献したん
ですか、よく分かんないんだよね、だから
ジェノ
だってあのビル・ゲイツは、うん、いわゆるアフリカのなんて何万人の子供たちをワクチンで救ったって言ってるんだから、
でそれはなんで日本の天皇が、うん、
あげる、
そ れ, それはアフリカからもらうなら分かるけど、
分かんない
よ、そういうので日本であげるんだ、だから日本か、
そうおかしいんだよ、
だから日本が関わってるんだよ、ださ
っきもさ、その柏倉美穂子さんじゃないけど、うん、そこのね某団体も、うん、やたら名誉勲章とか名誉なんとか賞とか大好きじゃん、
確かね、
もうゲップが出るほど
そうだね、
どっかのそういう機関新聞にもさ、うん、やれ地球のどこだか分かんねえな国の国でさ、うん、名誉なんとか賞をもらったとかさ、うん、もう自慢げにすごいじゃん、うん、
あの賞も全部嘘だからね、
そうそう、お金で買ってんじゃないの、
ね、
それと 同じなんでしょ、要するにこの人たち、その河内スルメイさんとかビルゲイツとか、
ね、うん、人を殺した
らお金で買ってんのか何だか知らんけど、うん、でもちょっと違う名誉っていうか、
そうだね、
うん、っていうなんかさ、うん、まあまあ、ちょっとね、まあ、ちょっと在日の話までなっちゃったけど、
いやいいですよ、在日はもうあれですから。
でもう一度ね、最後にちょっと時間がある限り、うん、ちょっとその在日について、うん、最近さ、うん、まあネットとかでさ、
はい、
日本の政治家はもう何十パーセントが日本人じゃない、帰化人だとかさ、はい、在日だっていう
見た
議員ってすごく最近増えてるなと思って、う
んうん、なんか勝手に上がってくる、
そうそう、うん、で前なんかさ、それ絶対タブーだったじゃない、
そうだね、
絶対ありえないのに、うん、なんで最近そういうのが上がってきてるのか、
でも何パーじゃないでしょ、あれ全部でしょ、
そうだよね、まあ必然なんだろうね、
うん、
でそれの代表的な方、
うん、
まあ、よくテレビじゃないや、その YouTube 界とかさ、
うんうん、
情報っていう人なら一度は二度は見てることあるんじゃないかなっていう人ざっくり言って聞くけど、例えばあの元弁護士の北村春夫さんとか、あと立憲民主原口氏和弘さん、あと及川博久さんか、石田和康さんとか、この人もう結構 YouTube 出てて、で あと井川元隆さんとか、あの大王製紙の元会長とかさ、あと百田直樹さんとかさ、
あ、はいはい、
有本香里さんとかさ、
うん、
あと深田萌えさんとかさ、
うんうん、
あと黒川敦彦さんとか、
はいはい、
あと湯国秀幸さんとかさ、
はいはい、
でその中でも、はい、石浜鉄信さん、
うん、
でこの人確か前回の参院選に確か埼玉で出たのかな、選挙出てて、なんかすげえこの人言ってんなっていうので、一応情報の中でもこの石浜さんが言ってる内容ってやっぱすっ結構すごいこと言ってんのよ、
そのまともな感じで、
まともな感じで、じゃあ実は、まあ、だからこの人は平気でもう国会議員のほとんどはもう日本人じゃない
って言ってるんだ、
断言してるから、うん、在日だって断言してて、
うん、
でしかもあの人はこうでこうで結構詳しいのよ、
うん、
でだ僕も最初この人情報っていうか、
うんうん、
まあ、見てはいたんだけど、
うんうん、
でもなんか僕さ、なんでこの人たちって、
うんうん、
その天皇に触れないんだろうって、
そうなん、そこだね、うん、そこだよね、
で、
うんう
ん、つい最近、
うん、
最近じゃないのかな、でこの人追っかけてる中で、
はい、
2024年だから去年か、うん、去年のなんかそういう討論会とかなんだか知らんけど、
うん、
その界隈の方たちがホールに集まってるその集合写真みたいな見たの、
はい、
でその石浜さんがドーンと座って写ってる写真に、うんうんうん、なんとねそこにね深田萌さんとかね黒川敦彦さんとか横に秀幸さんとかが写ってるんですよ、
仲間ですね、
仲間なんですよ
ね
ってなるとやっぱねちょっと気になるじゃん、その日本保守党ってのはどんな党よと、はいはい、
うんうん、
前ラジオでも参政党で調べたりしたけど、
うんうんうんうん、
でね調べたんです、
はい、
でいくつか、まあ、その公約的な目標が、
はい、
まあ、この日本保守党さんは、まあ、1から8つまであると、
はい、
で1に、まあ、日本の国体、あ、うん、日本の国体、あの伝統文化を守るとか、まあ、いろいろあるんだけど、
うん、
もう最初いきます、
はい、
1の1、日本の国体伝統文化を守るその1、天皇
天皇そこで笑っちゃった
はい、もう終わり、まあ、いわゆるここはあの宮家と旧宮家との間の養子縁をあの可能にする、いわゆる女帝天皇万歳ってやつですね、
あ、もうね、
あ、もうこれ以上も読みません
もう天皇って言った時点でああはいはいって感じ、ね、
でその後その LGBT の解体とか、まあ、いろいろそれっぽいことが書いてあるんだけど、
結局ここなんだよね、
そうそうそう、
全部ここなんだよね、
しょっぱなから天皇来ちゃってるから
ね、
やっぱそこなのねって、やっぱ
みんなそうなんだよね、
そうだからどんなにすごい保守の超ウルトラ保守みたいなこと言いながらやってるけど、
はい、
結局さたどるとさ、天皇を守ってんだよね、
本当
だってさ、議員をこんだけさ、あの人は在日だってもう名指しで在日在日言ってるのに、うんうんうん、なぜ天皇には触れない、しかも女性天皇万歳なのか、よく考えましょう、
はい。